大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今日は本当に久しぶりに、KBS のスタジオで、FMN サウンドファクトリーの石橋さんと一緒にお送りしたいと思います。
はい、こんばんは。
こんばんは、ご無沙汰しております。はい、お元気ですか？
元気ですよ。
今日これ、ラジオ福島と、KBS 京都は今年最後の放送、そして静岡放送はお正月の放送になるので、とりあえず良いお年を&明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。石橋さん、なんかほら、よく SNS 見てると体調悪そうにしてますけど。
今ね、小麦粉立ちをしてるんですよ。
は、
小麦粉類を一切食べてない。
ラーメンとか。
麺食べてない。麺パン、揚げ物食べてない。
そうすると調子いいの？
いや、若干ね。
そうなんだ。
うん、まあ、前から小麦粉に弱い体質だったの、小麦粉耐性がない。
アレルギー的な
ちょっと近いやつね。
本当に、
うん、だからパン食べると、パン好きでよく食べるけど吐き気がするとか、前からあったから。
本当ですか？
うん、だからそれもう何が原因かわからないけど、まあ、とりあえず小麦粉やめてみようと思って、もうね2ヶ月。
お、大丈夫なもの？
ちょっとマシになってるね、やっぱり。
あ、本当、うん、俺小麦粉大好きだから、立ったらすごいストレス。
あ、うん、だからパンと麺と揚げ物を取らなくなって、
美味しそうなもんばっかりじゃないですか。ということで、今日のジャムジャムラジオなんですけど、今日はちょっと大特集したいと思うんですけども、以前この番組にもゲストで出てもらったり、あとアルバムが出た時に紹介もした、神戸を中心に活動している音遊びの会が、なんとね、岩波書店から12月23日に本が出ました。音遊びの会の本、結成20周年記念した本で、即興がつなぐ未来、音楽と社会の狭間でおっとっとって副題がついてますけども、これめちゃくちゃ面白い本なんで、今日これの特集しようと思ってるんですけど、まだ収録してる時点で発売になってないんで、僕が見本の本を持ってるだけで、石橋さんにはちょっとコピーを昨日ね、うん、はい、急遽送ったりしたんですけども、音遊びの会ってもともと今から20年前に、神戸の、神戸大学の、発達教育学部だったかなの大学院生の沼田理恵さんって人が中心になって、障害持った子どもたちと、あとは即興演奏する人たちと、一緒に音楽やったら面白いんじゃないのっていうんで作ったグループなんですけど、それが僕もその時に参加したんですけど、それがもう20年になって、その時子どもだった障害持った子たちって今言いましたけど、はもうすっかり大人になって、なんて言うんだろう、バンドみたいにしてずっと続いてて、石橋さんのレーベルでも今から3年前かな、2年前だっけ、音遊びの会という CD を、うん、2021年だからもう4年も経つんだ。
もう5年ですよ。もう26年になるし。
本当だ、
うん、
早いね。
あ、でも21年11月だから、まあ正確に言うと4年、
4年、そうですね、うん、っていう2枚組のアルバム、ちょうどコロナ禍の真っ最中に出した。
ああ、そうか、
そうあんま活動もできなくて、うん、それですごいいい音で撮りたいなと思って、石橋さんの FMN サウンドファクトリーから2枚組のアルバム出して、これおかげさまで増刷になったんだよね、
うん、です。
嬉しい、ありがたいことに、っていうの活動が、どういう経緯か岩波書店の方の目に留まり、本になったんで、今日その何て言うんだろう、 PR も兼ねて、音遊びの会の特集しようと思います。まずいきなり1曲目聞いてみますかね。
そうですね、
この石橋さんのレーベルから出た音遊びの会の音っていう OTO って書くアルバムなんですけど、音というアルバムから、ですね、これ2枚組で1枚の方が割合小編成のソロとかデュオが入ってて、もう1枚の方がバンドとかアンサンブルが入ってるんですけど、まずはじゃあこのソロデュオの面の方のから、藤本、あ違った、藤本森本2っていう曲を聞いてみましょうか。トロンボーンのデュオです。はい、音遊びの会のアルバム音から藤本森本の2を聴いてもらいました。これ藤本勝さんっ ていう、トロンボン奏者と森本アリさんという、スライドトランペット奏者のデュオですね。だからトロンボンデュオって言っちゃったけど、正しくはトロンボーンと、ちっちゃいトロンボーンみたいなスライドトランペットのデュオなんですけども、オーバーダビングしたりとかなんとかしたんじゃなくて、これ図形譜を見て2人で同時に演奏してるんですよね。石橋さんとこの演奏って見たことありましたっけ？
これレコーディングの時にいたと思うけど。あ、
そうかそうか、うん、来てくれてたんだね、うん、なんか音遊びの会って最初のうちはもうどうやっていいか分かんなくて、なんとなく即興演奏したりとかいろいろ試してたんですけども、だんだんただ即興やるだけじゃなくて曲の方向みたいのも作るようになって、これ何年目なのかな。あの森本アリさんが、森本アリさんは音遊びの会の比較的リーダー的な存在の人なんですけど、なんか図形を書いて、でトロンボーンの、藤本くんと一緒に演奏したらぴったり合うっていうんで、それ以来短い図形譜の曲をいっぱいやってるんですけどね。なんかあのその森本さんもこの本の中で、それぞれのメンバーのことをいっぱい書いてるんですけども、メンバーのいろんなあのなんだろう、僕ら A メンバーって呼んでますけど、もともと障害のある子どもたちが大人になっちゃったんで、子どもたちって言いにくくなったんで A メンバーっていうようになったんですけど、それであのその A メンバーの紹介を森本愛理さんがしているのがこの本の中のなんていうのかな、ある種、ハクビというか。でもね、一番すごいのは音遊びの会の、大成君、森大成君っていう男の子がいるんですけど、そのお母さんの、森真由さんが書いている文章がすっごいもう報復絶倒の面白さで、これどうやって本の面白さってラジオで伝えたらいいのかな石橋さんもこれまだ読んでないもんね、そこはね、
うん、
あの本当にそれぞれみんなすごい面白い文章を書いてて、冒頭の飯山由衣さんとかがもう会全体のことを書いてくれてるんですけど、あの音遊びの会の音楽と一緒で、それぞれの人が勝手にいろいろ音遊びの会で感じていることを書いてるのがめちゃくちゃ面白くて、細間博道さんが書いてたりもするんですけど、もう一番笑ったのがこの、森真由さんが書いた自分の息子との、20年間書いてるんですけども、笑っちゃいけないのかもしれないけど、本当にもうなんていうのかな、通常じゃ起こらないような面白いことがいっぱい起こるんですよね。で石橋さんって大成君とコミュニケーションってしたこと
あ
って
、コミュニケーションは取れた覚えはないな。
難しいよね、
うん、
俺もね大成君と20年間一緒にやってんだけど、うん、会話できた記憶がなくて、なんか
みんなでやる時でも大成君ね、すごい本当に自由で
異常そう
舞台から勝手に降りて、勝手にで曲終わってもずっとなんか歌い続けたりとか、
そう、うん、あの大抵なんていうのかな、舞台やるときに何人か編成決めて誰々さんと誰々さんってやるんだけど、うんうん、大成くんだけゲリラなんだよね、うんうん、いつ入ってきてもいいしっていう感じでで
もちゃんと聞いてるよね、それがすごいよね。
そうなの、うん、だから大成くんが何考えてるか知りたいんだけど、何聞いても答えてくれないし、うんうん、そうだけど聞いてるしいるんだよね、うんうん、でその森真由さんの本読むと、あ、僕らが思ってる以上にいろいろ考えて行動してるんだっていうのがすごい分かって、うん、でも一緒に住んでるから分かるけど分かんないよね、うん、もう一番ミステリアスな、こうな、みんなミステリアスなんだけど大石が一番ミステリアスなんだけど、あのなんかは面白い例があったかな、あの必ず直角に曲がらないと済まない時期があったらしくて、歩いてて、あ、それでもちょっと気持ち分かる、
うん、分かる分かる、
うん、うん、俺だってあのなんていうかな、社会性とか世間体なかったらそうやりたいもん、
うん、
そういう時期があったりとか、あと紙見ると必ず破くとか、
うん、
なんかそういうしかも流行りがあって、そのある時期ある時期でそれやってるんだけど、俺ね大成くんがすごいなって思うのは、この子完全に絶対音感あるなっていつも思う、誰かがやってるのに対してピアノでちゃんとその音程当ててくる、
うん、
だけど多分あのこれ森真由さんが面白く言ってたけど、ハッピーバースデートゥーユーってよくみんなで誕生日の時言ったじゃない、うん、あれって毎回毎回キーが変わるじゃない、
うん、
あの別に絶対音感ある人が歌うわけじゃないから、うんうんうん、で僕らはどれ聞いてもハッピーバースデートゥーユーだなと思うけど、もしかしたら大成くんはキーが変わると違う曲に聞こえちゃうから、
うん、
毎回違うものに聞こえてんのかもしらん、だけど確かめようがないって書いてあって、うん、そのなんていうの、しかも特殊な、結構音楽家じゃないと分かんないのは特殊なパズルみたいな組み合わせ方で音組み合わせてくるのね。 それいつもびっくりするんだけども確かめようがないというか、うん、そうそうそんな感じで、あそこの森真由さんの本の面白いとこあ、が書いてあるんですけど、もう一曲なんかいきましょうか。
はい、
石橋さんの方からなんかいきますか。
そのね、次はねバンド、
あバンド ね
マサハルズ
これもすごいよ、うん、マサハルズ、じゃあマサハルズの、ねじゃあ行くぞっていう、2分ほどの曲があるんでうるさいですよ、聞いてみましょうかおと遊びの会のアルバム音から、マサハルズで、じゃあ行くぞを聞いてもらいました。
すごいね、ハーフジャパニーズみたいね。
あ、そうね、すごいよね、うん、あの僕らはハーフジャパニーズとか知ってるし、うんうん、ノーニューヨーク知ってるから、うんうん、なんかちょっとついてそれと比べてすげえなと思うけど、うん、知らないんだよねこの子たちあのマサハルズのメンバーはボーカルとエレクトリックギターやってるのが吉見正春、そして、ドラムスを叩いてるのが三好由香、そしてエレクトリックベース弾いてるのが稲田誠という編成で、まあ、稲田くんはミュージシャン、うんうんなんですよね、関西を代表するベーシストではあるんだけど、うんうん、他の2人は別にミュージシャンってわけじゃないけど音遊びの会の時にはもうなんとかなギターやドラムやいろんな楽器やって臆さないというかすごいですよねなんかあのこの本読んでて音遊びの会の本読んでて思い出したんですけど、このリーダーの、ま、リーダーっていうか歌とギターやってる正春君って大きな音最初嫌いだったの。あ、
本当に？
ですよ。あ、そうだったと思って。最初の頃ね、だから今から17、18年前。
あ、そういえばなんかその光景をなんか覚えてる気がするな。なんかね、そう、なんか耳こう塞いで逃げてった。
耳塞ぐ子何人もいたの。だけどね、だんだん分かってきたんだけど、耳塞いでんのが大きな音が嫌いってわけでもなくて、耳塞いで調整してる子もいるんだよね、音の聞こえ方を。でも正春くんは多分大きな音嫌いだったと思うんだけど、うん、いつの間にか誰よりも大きな音で演奏するようになって、俺ね正春くんで忘れられないのは、もうこれも会の最初の頃だけど、やっぱまだ最初の頃人見知りしてるからあんま人前でやんないし、うん、大きな音出すのも嫌だったみたいで、どうしたら正春くんと一緒にできるかなと思って問いて、全然 そんなこと考えてる時にトイレ行ったら、トイレのなんていうの、あの男子トイレ の、うん、あの個室の方からずっと一人芝居が聞こえるの。お、誰々が来たぞ、やった、やっつけたとかってずっと言ってる声が聞こえて、正春、うんうん、くんの声なんですよ、うん、これステージでやったらいいのになって思うけど、人前に出るとやらなくて、多分人前に出るのが辛くなるとトイレの個室にこもってそれをどうもやってるんだけど、最近は音遊びの会といると別に逃げなくてよくなったんで、残念ながらそれが聞けなくなったというかそうですよね、本当に。でもあとこのもう一人のドラムの三好由香ちゃんは、あのドラム叩くだけじゃなくてダンスしたりとかも指揮もしたりするんですよね。
あとあれよね、あの最後の俺終わってからの
挨拶、
うん、挨拶、
はいはい、
うん、
あの三好由香ちゃんと、あとあの宇藤彩子ちゃんっていうのが、うん、あのもう挨拶したくてしょうがないというか演奏したいのかマイク持って喋りたいのかどっちか分かんないのが宇藤彩子ちゃんだけど、その宇藤さんもすっごいピアノとか時々弾くとすっごい面白いんですよね。でもどっちかというとピアノ弾くより司会をしたがるかな、うん、さっきのあの、トロンボーンの藤本くんも最初のうちはね、実は人と一緒に演奏できなくて、
あ、
バッハのメネとかなんかをピアノで弾くだけだったの。
うーん、
で人前には出れなかったんだけど、なんか知らないけどトランペットに最初興味持って、その後トロンボーン吹いたらすごい音が出るようになって、そしたら人と一緒にやるようになったかな。
藤本さん前あのジャムジャムにも出たよね。
出た、ね、うん、あのトロンボーンを吹いておりますっていう
で話してる途中でトイレに行ったのを覚えてるな。
あ、そうそう、うん、もうさ音遊びの会のメンバー死ぬほどマイペースだから、よくミュージシャンって変わった人っているじゃないですか、変な人とか、うんうんうん、でも音遊びの会とずっとやってるとミュージシャンの変な人って全然普通っていうか変に見えないっていうか、本当みんなすごいよね。
音遊びの人変っていうんじゃなくて、あれなの、なんていうか基準が違うっていうのもおかしいな。うん、なんか
あの僕らの社会常識と違う常識があるんでね。
常識はすごいあるよね。
あるある、彼らなりにすごい思いやりもあるし、うんうんうん、ただ 社会が求めてるマナーとうまく合致しないから障害って呼ばれるんだと思うんだけど、うん、この本の中にもそのこと結構みんな書いていて、うんうん、要するにあの障害者が特殊っていうんじゃなくて社会との折り合いでそう見えてるだけなんで、うんうん、でもなんだろう、その今の社会が求めてる普通っていうものとは違うところで生きてるおかげもあって、うん、音楽こんな面白くなるというか、うん、なんかわざとらしく変な音楽やるのって面白くないじゃないですか、ね、あのそういうの聞くとすぐ分かっちゃうじゃん、うん、ああわざとやってるって興ざめしちゃうんだけど、この人たちそういう作為がないから、うん、わざとやってるんじゃなくて全力でやってここになってる面白さってあるような気が、う
ん、あとあれよ ね、なんか音の聞き方っていうか捉え方が違うよね。
違う、あのすごい聞いてるのみんな
聞いてるよね、
聞いてる聞いてる、うん、だけど僕らと違うとこ聞いてる感じがして、
そう、
うん、それどこ聞いてたっていうのを探るのもすごい面白い、ね、う
ん、なんかものすごいみんなが大音量でやってるのに聞こえるか聞こえないかぐらいの音量でなんかずっと太鼓叩き続けてる人とかさそれなんか絶対違うところを聞いてるよね、
うんうんうん、多分 その人にとって聞こえてるのは僕らが普通思ってる場所と違うものを聞いてるんだろうね、うん、いやそれあの目線とかもそうですよね、あそこ見るみたいな、
うん、
よく話するのはあのマイク持って喋るじゃない、
うん、
そうするとみんなマイク持ってる人の方見るんだけど、音遊びの会のこのうちの何人かはスピーカーの方見るんだよね、
うん、
だからやっぱり ある意味僕らよりちゃんと音聞いてるというか、うん、あのなんて言うんだろう、あの人が喋ってるっていう前提で見ちゃうんじゃなくて、うん、スピーカーの方をキュッと見ちゃうっていう、まあ、だからね普通に生きていくのには不自由なとこもあるのかもしれないけど、次何行こうかな、あそういう意味で言うとあのおそらく身体的には一番障害大きめな、原山つぐみちゃんという子がいるんですけども、この子のピアノがね本当に短くしか弾かないけどすごく面白いので、
ね、ものすごくいいよね、
すごいんです、これ、ね、これもしもこの感じで30分とか40分演奏できたらあのなんて言うんだろう、ソロリサイタルできるなって思うんだけど、うん、まあ長くて2分なんでね、通常30秒くらいなんだけど、うん、そのつぐみちゃんのじゃあピアノ聴いてみましょうか、これで終わっちゃったあのちょっとせっかくだからつぐみちゃんとみんながやった曲で、CD の2枚目の5曲目なんですけども、つぐみがつむぐっていう曲があるんだけど、これもねすごく面白いんでこっちもちょっと聞いてみましょうか。はい、つぐみがつむぐという曲で、原山つぐみピアノ、私がエレクトリックギター、三宅義一ソプラノサックス、森本ありスライドトランペット、稲田誠コントラバスという編成で、まあ、つぐみちゃん以外はみんなミュージシャンなんだけど、つむみちゃんの演奏がいいんだよ ね、うん、俺自分の演奏がもう作為的に聞こえちゃって聞こえちゃってしょうがないんだけど、うん、つぐみちゃんのピアノが占めてるというか、これでもあのこの音遊びの会の本にはあのなんていうかな、その子供たちのお母さんやお父さんの対談も入ってるんですけども、つぐみちゃんのお父さんって実はアルトサックスを吹く音楽家でもあるんだけど、うん、あのなんだろう、すごい正直に、どこがいいんだかわからないっていうようなことをちらっと言ってて、うんうん、確かにお父さんお母さんたちにとってみればすごく戸惑うというか、自分の子供たちの演奏が他の子たちの演奏はよく聞こえるんだけど自分の子供の演奏はちょっともよく聞こえないっていうことを書いてて、多分親から見たら心配でしょうがないのかな、うんうん、よくわかんないけど、そこもねすっごいこの本にはそういうことも出てて面白いし、あと実際にあの障害持ってる子たち、あ障害のある子たちのメンバーのインタビューも出てて、それも相当面白いですよね。岩波書店の人が頑張ってインタビューしてんだけど、うん、ほぼインタビューが成り立ってないというか、うん、成り立ってなさも含めて面白くて、成り立ってるとこと成り立ってないとこがあるんだけど、メンバー知ってるから、あのあ分かる分かる、こう答えるよなっていうのも含めてすごくそれも面白かったな。さっきの藤本くんとかも、音遊びの会を長く続けてこられてるのはどうしてですかっていう質問に対して、藤本さんは神戸大学で2005年の平成17年から2017年の平成29年までしてた、 2017年の平成29年に和田岬に音遊びが変わりましたって答えてるだけ で、
うん、
で想像つく。あの藤本さんっての日記も出てるんですけども、あの自分がどう思ったかじゃなくて事実が羅列してあるんですよね。
記憶力もすごいよね。
すごい記憶力、うんうん、僕らより全然記憶力があって、うんうん、一度誕生日聞くと忘れない、うん、その人の。でなんかね日記もこうやって出てるんですけども、うん、あの全て行った行動の記録なんですよね。
す
ごい。何々を食べたとかどこどこに行った、
何を食べたか、
うん、トロンボンを吹いたとか、
うん、すごいな。
すごいでしょ、うん、
これは読まないとわからないな。
で多分本人はねほぼ全て記憶してるんじゃないかと、うん、
すごい。サラダの内容物まで全部書いてある。
そうそうそう、よくだから食べてる時にこれは何って聞かれるんだけど、うんうん、
本当にな
んで聞くんだろうと思ったら、これ書く、こうやって書いておきたいんだろうね。俺誕生日最初に聞かれた時にそういうの知らなくて、初対面の時に適当なこと答えたら、うん、ですごい悪いことしたなって今でも後悔してるんだけど、うん、多分訂正のしようがないよね。そう、すごい。あの音遊び会やってて今一番心に残ってる後悔は、藤本君に最初に誕生日聞かれた時に俺なんか面白おかしく答えてしまったことかなって。ということで今日は FMN サントワクトリーの石橋さんもゲストに来てもらって、音遊びの会が、新しく12月23日に出した本、岩波書店から出ました即興がつなぐ未来という本の、ぜひ PR もしたいなと思って喋ったんですけど、結局音遊びの会がの音楽が面白すぎて、石橋さんのところで出した、音遊びの会の音というアルバムから何曲か聞くばっかりになっちゃいましたけど、ぜひぜひ。
その本は、定価いくらぐらい？
定価ね、うん、これ意外と安いよ、2500円
で、ページ数は
プラス税でね、ページ数はさすが石橋さんそういうの。ページ数ね、
なんか見た感じはすごい読みやすそうな
230ページで、字比較的大きめで、
図版も多いよ、多いよね、
うん、俺ね、うん、これあの見本が送られてきて一晩で読んじゃった。あのすっごい面白いんで、うん、あっという間に読めちゃいますよ。あのいろんな人が、僕も書いてるし、会のを運営してる人たちとか、あと参加メンバーとかみんなが書いたり、インタビュー答えたり、あと藤本さんの日記とか、それから後藤裕太君がみんなの顔を書いた、絵とかね。
それがコピーもらったな。
あ、もらった。
すごいよね。
これね、うん、すごい、うん。すごいですよ。みんなにちゃんと気使ってんだけど、ただ、あ、これ俺なんだと思いながら。とかね、他にも、あの、これは正春くんが描いた絵とかね。それから、そう、宮崎桃香ちゃんのひらめきノートって言って、桃香ちゃんは、あの音遊びの会の中で何をやりたいかっていうディレクションをちゃんとしてるんだよね。メンバー誰々と。誰々と誰々でやると面白いとかっていうのがちゃんとノートに書いてあって、それかそこから生まれたのがこれから書ける、シュークリームスという、女性3人組のグループなんですけども、宮崎桃香さんが、言い出しっぺなのかな。それで、他に三好由香、それから、富坂由里の、3人がボーカルでやっているグループで、そこに、私がゲストで入ったシュークリームス with 大友義秀の演奏を聞きながら、今日はお別れしたいと思います。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、2025年もどうもありがとうございました。石橋さんもどうもありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。そして静岡放送の皆さんは明けましておめでとうございます。ラジオ福島の皆さんも KBS 京都の皆さんもどうかどうか来年もよろしくお願いいたします。ではシュークリームスウィズ大友義秀を聞きながらお別れしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、2025年ラストの放送、静岡放送は、1月2日の放送ですけど、石橋さん2025年はどんな年でしたか？
25年、うん、25年は、いつもと変わらず
そんなこと聞かれても困るよね。なんかね、
うん、
秋俺一人で収録したことが多かったじゃないですか、
うん、
すっごいいろんなとこで石橋さんを出してくださいって。
そうなの、
はい、
何がいいんかわからない、
ね、いやー何でしょうね、なんか定期的に石橋さんの声を聞きたくなる中毒みたいな。
そんな人はいないと思うけど。
いやいや、あのよくメールくださる野菜さんとか、石橋さんの声がないと走るのに張り合いがないっていう。
全然話変わるけどさ、
はい、
今あの音遊びの会の後藤裕太君の顔書いたみんな音遊びの会のみんなってやつ見たら、
うんう
ん、みんな髪の毛あるよね。
ちょっと待って、ちょっとどういうことどういうことどういうこと。
細間さんなんてもう髪の毛ふさふさで書いてあるよね。
確かに、
ね、みんなあのだって髪あるよね。アリ君もだってほらスキンなのに髪の毛書いてあるし。
本当だね。
アリ君の奥さんとか子供さんもちゃんと書いてる。みんな髪の毛あるよね。気使ってんのかな。気使う必要ないよね。
いやちょっと今度聞いてみようか。
細間さんだってね明らかにハゲの王様みたいなもんになって髪の毛ふさふさになってるよね。
石橋さんやっぱそこ見るんだね。
いやいやいや、なんか
確かに
と思って。
確かに確かに、全員に髪の毛があるね。
あるある。でも帽子かぶよくかぶってる人は帽子もちゃんと書いてあるからね。
書いてあるね、
うん、
なるほど、
うん、
本当だ。これは面白いな。
そうそう、うん、なんか気使ったんのかな。
ハゲにしちゃまずいって思ったのかな。アリ君とかってだって髪の毛あるの想像できないっていうか。
できないよね。
別にあのハゲてるわけじゃなくて、あれは
剃ってるやんね。
剃ってるだけだけど、うんうん、わあ確かに。なんで俺はちゃんと気づかなかったんだろう。逆に長い髪の毛もいないよね、女性でも。
ああ本当、そういえばそうね、
うん、
ちょっと襟足が長いしてるぐらいかな。
そうかもしれない、うん、へえ。あ、これは面白い大発見。ちょっと今度聞いてみよう。
あと君と三の付け方の差もなんかすごい面白いな。
ははは、俺は三になってるね、うん。
いやなんか細かいとこ見ると面白いな、
うんうんうん、なるほど。
細間さんは似てないよな、まあ、髪の毛があるからかもしれんけど。
俺でもあれ、石部さんって細間くんに髪の毛があった頃って知ってる？
知らない知らない。もう会った頃にお互いもうズルズル。
俺は知ってんだよ。
あ、そう。
あの長髪だったの。
あ、それは聞いたことあるね、
うんうん、結構長い髪の毛で、うん、でもね、あの多分5年くらいなんかのなんか会ってない時期があったんだけど、うん、ある日突然ハゲてる細間がやってきて衝撃だった記憶がある。こんな急激に人ってハゲるのかと思って。そうか。
今もうすごいヒゲも生えてて本当に教授っぽい風貌になってるけどね。
教授っていうかお札の人ってみんなに呼ばれてるけど何のお札だか。伊藤博文のことなのかな。すごいよねあの風貌、うんうん、大学に一人はああいう人いるだろうなみたいな。すごいヒゲ面ですよね。いや、あ、そう、その細間くんもね、
うん、
あの文章を書いてた細間くんも
やっぱ、あ、そうなんや、
ちゃんとなんか日記をある時期まで書いてたみたいで、それを参照にしながらあの書いてたりとか。あとね、細間くんの文章でとっても面白かったのは、しおりちゃん、
うん、
ここのスタジオにも来てくれて、今でもしおりちゃんの絵がここのスタジオにあそこに飾ってあるんだけど、はい、
うん、
しおりちゃんの歌、しおりちゃんいつも歌歌うんですよ、うんうんうん、ステージで。で俺あの彼女の創作かと思ってたら、うん、カーペンターズの曲だったりとか、
あ、そう、
トップオブザワールドを歌ってるっていうのを細間くんがある時発見したらしくて、それでなんか宴会の席か何かで、うん、細間くんがトップオブザワールドを歌ったらしおりちゃんがついてきて、
うん、
あ、やっぱりそうだったんだっていうエピソードとかね、すっごい面白い
ですよ。突然なんかメロディーが紛れることはよくあるよね。
あるある、うん、あれはだから多分なんかの曲を通して歌ってるんだけど、
うん、
僕らには何の曲だか分かんなくて、ただしおりちゃんの中ではあれが、
あ、一曲なんや、
ある曲なんだよね、うんうん、だから途中で終わるの嫌で、
うん、
すごい長い時にそろそろ終わろうかっていうと嫌がるのは、
うんうん、
あ、これ曲がまだ終わってないんだなっていうか、うん、あの藤本くんもそうなんだけど、歌い出すと例えば3番まである曲だったら3番まで歌わないと気が済まなかったりするんですよね、うんうん、そう、それがね、あの前から、あ、何の曲だかなってのはなんとなく分かってる曲もあったんだけど、カーペンターズだったんだっていうのとか知らないことがいっぱいこの本に出てて面白い、すっごい面白いですね。
細間さんすごいなんかやっぱ細かいこと気がつくよね。偉いよね。
私やっぱりあの動物行動学から始まって人間行動学の学者さんだから些細なとこ見られてますよきっと僕らの。
あのほら細間さん新しい本も2冊出したけど、漫画の吹き出し論と、
はいはいはいはい、
あと漫画ので歌がどう聞こえるかっていう、
ね、うんうん、あれ俺まだ読んでないんだけど、うん、
面白い、ま、いや買ったけどまだね両方とまだ読めてないけど、うん、
いや、あの人すごいよね、うん、あの歌の仕組みって本も、
歌の仕組みは名著だよね、
名著だよね、うん、あれもっと世の中で取り上げる、なんかサントリーなんとか賞とか取ってもいいのに、
うん、
あ、賞って言えばあのこの間も言ったけど、小林さんの番組が、小林さんと岸野さんのやってる番組が、これ KBS 京都聞いてる人ならまだ間に合うけども、12月30日になんと NHK の FM で全国放送なんですね。何時から？わかんない。今小林さんが首かしねえって
。まあ調べればすぐわかる。
そう、調べてください。12月30日。
民謡でよいしょ。
民謡でよいしょ。うんうん、あの岸野雄一さんがやっている番組ですけども、小林ディレクターで、これが全国なんとか賞を取ったんだよね。
なんとか賞。
なんだっけ。もう一回言って、民放連。民放、全国民放連連盟賞、エンターテインメント部門最優秀賞、すごい、最優秀だよ、
うん、
すごい。でそれがなんかだから多分 NHK の FM でそういう、い、あ、12月30日の午後3時から6時まで、これポッドキャスト版だから聞けるか、みんなまだ間に合えば。ぜひぜひ、あの KBS 京都聞けないっていう人もそれ聞くと聞けるので、ぜひチェックしてみるといいと思う。で、姫さん聞いた、その民謡で。
いや聞いてない。なんかね、時間合わなくてね、
うん、
ラジコのタイムフリーで聞こうかと思ったら、それもなんかグズグズしてたらね、聞けなくなったから、うんうん、そう、 NHK は聞き逃しがあるよね多分ね。
あるある。だから12月30日に放送されても、おそらく聞き逃しがあるので1週間は聞けるかなと思うんだけど、いや俺なんか小林さんや岸野さんが評価されるのすごい嬉しいですね。次は石橋さんですよ、賞取るの。
こんなも
んなんか支持報奨支持報奨ってどうやれば取れるの。支持報奨でいいんだけど、
なんかそんなで、こんなのもう地べたで這いつくまってやってる人間はあれですよ。
いやいや、
日本全国いっぱいのに
みんなにあげたら。そう、なんか石橋さん本出さないの、そういえば。
本はね、
連載してたじゃないですか。
連載も
まだ続いてるか。
いっぱいいろんな人声かけられてるけど、全然そんなあれやね、声かけられてるだけやね。
あ、本当。
うん、
この番組を聞いている、日本の大手出版社の皆さん、大手じゃなくてもいいや、石橋さんの本出すと絶対面白いと思うんだけど、生き字引ですよ。石橋さんが生きてる間に出さないと。でも
全然資料残してないからね。もう記憶がもうボロボロで。
でも、でも例えば石橋さんが昔あの西部行動とかで企画したやつのチラシとか残ってないですか。
残してない。
残してないんだ。
残してない。もうあの残さないことにした。
あら、でも家に CD とかレコードはいっぱいあるんでしょ。
いっぱいある。
売りたいくらいあるんじゃないですか。
あ、そうだそうだ、別に宣伝じゃないけど、うん、あの文章でエレキングって雑誌あるでしょ、
はいはい、
あれがね、あのストリートキングダム地引さん の、
はいはいはい、
の映画化が、映画になるから、うん、それに合わせてだと思うけど、
うん、
80年代のパンクニューウェーブ特集のムック本を出すらしくて、
お、
そこであの西部コードについて書いてくれっていう原稿依頼が来て、
楽しみ。
今書いてる最中で、まあ、ほぼ上がったんやけど。
いつ頃の時代のこと書くんですか。
80年代あの住んでた頃の。
住んでた頃、
うん、80年代ですね。
何年くらいなの、うん、1980、
住んだのは81年か88年までやけど、本格的に関わってたのは80年代全部、90年代頭ぐらいまでね。
そしたらもうあれだ、本当の出だし以外はパンクシーンほぼ全て被ってる感じかな、
うんうん、
フリクションとか来た頃いたんですか。
いた、見た、
あれ見てるんだ、
うん、タクタクじゃないけど西部コードで見た。
西部コードでしょ。
死ぬほどかっこよかったけどね。
あのね、映像が実は残ってて、
うん、あ、そう。
でストリートキングダムの中に使われてる一部、
あ、そう、
西部コードのだと思う。
あ、そう、
うん、
うーん、
で多分その時の音が使われてると思う。
あ、そうなんや。
へえ。あん中に石橋さんがいたってこと。
そうそうそうそう、スタッフでね。
映ってるかな。
映ってないよ。
その頃は毛があったんでしょ。
もうあの痩せてるしね、毛もあるしね。目もパッチリでね。
なんで急にそこだけ声が大きくなるの。そんな人映ってたかな。
でそれがいつ出版されるか知らないけども、
多分
まあ映画に合わせるか映画ぐらいまででき
るかな。
今書いてる最中ですけど、
映画もね結構当時の写真とか、
うん、
もう結構使われてるんですよね。
あ、そう、
うんうん、 なんかだ最初違和感がちょっとあるんですよ。当時の写真が出てきて役者さんがやるから違う人じゃないですか。
でも予告編がようやく出たけどなんかすごい再現してるよね、うん、
あのねびっくりするくらい再現してるよ、うん、新宿ロフトとか、うん、あこんなだったみたいな、うん、あのかなり細かいとこまで再現したり、うん、あと当時の人たちが着てた T シャツまで、
あ
結構あこれこの残ってる写真の T シャツ再現したんだとか、あとアルバムのジャケットも、
うん、
例えばあのフリクションはフリクションって名前で出てないので全部バンドの名前変えてるんだけど、うん、あの名前も、うん、だレックもディープって名前になったりするんだけども、うん、ジャケットは全く同じで、うん、文字だけ変わってるジャケットとかが出てきてて、
うん、
結構それファンなんていうのかな当時知ってる人にとってはちょっとグッとくるポイントかな、
うんうん
うん、俺さそれで地引きさんの若い頃の写真っていうのを、うん見たんだけど地引きさんも毛が長かったんだね。
ああそうか、
うんうん、
あそうかそうかそう、うん、
あのまあ毛が長いってもそんなすごい長髪じゃないけど、うんうん、ちゃんと襟首も長くて、うんはあ、こんなだったかと思いながら、いやあの面白いですよ。賛否分かれると思うけど、
あそう、
うんうん、賛否分かれるっていうのは当時を知ってる人が見ると、
あまあそれはねしょうがないよね、
うん、違うって思うとこ、うん、違うっていうのはた例えば遠藤道郎はこんなじゃないとか、
うん、
知ってる人が見ると思うけどそうじゃない人が見たら面白いんじゃないかなって思うけどね。俺は何より地引きさんがあんなに主人公になってるのが嬉しいかな。だから誰か石橋さん主人公にした映画作りましょうよ。そん
なできるわけないよ。
あの役者さんはあれですよ、あのだんだん毛が薄くなってるのをよしとできる役者さんで、あの西東の地引きさん西の石橋さんじゃないですか。
いやそんなことも、ね、地引きさんとはやっぱり違うよね。
そうかな。
だって地引きさんがインディーズを作ったようなもんやもん。
そうだよね、
うん、
石橋さんもなんか作ってるじゃないですか。わかんないけど石橋さんいなかったら関西シーンってかなり違ったもんになってた。
あでもそれ言うとみんな同じ、
まあまあみんな、うんうん、みんなもちろんそうだけども、うんうん、なんか石橋さんを中心に関西シーン描いたら面白いと思うんだよ。やっぱ石橋さん本出してよ。
それでも本当にねもうずっと前からいろんな人言われてるからね、うんうん、
記憶でいいんじゃない。
インタビューも何回も受けてるけど全然形になってないよ。
本当、
うん、いろんな人にインタビューを受けてるけど
それってそれ文章になって
なってない
ないんだ。
ないないないない。
な面白すぎて文章にできないんじゃないの。やばすぎて。
いやなんかねあのまず想像やけどあのいろんな方ジャンルの音楽にまたがりすぎてて多分まとめづらいんやと思うな。
全部に詳しくないと難しいもんね、
うん、だって全部そっから説明しないといけないから膨大なことになるから、
ね、だから
まとめづらいと思う、
ね、それやるだけでも誰かこれ聞いている優秀な若き編集者の皆さんだ あのカンパニー社の方どうでしょう。聞いてる。カンパニー社くらいしかないんじゃないかな石橋さんの面白い本出せるの、
ま、いらん仕事を。
いや石橋さん仕事しましょうよ。健康になってきたことだしあの小麦粉立ってでも今調子良さそうに見えるけど、
まあだから小麦粉立ちのおかげかどうか知らんけどちょっとはね、
ちょっと、
うん、ちょっと
ほら調子いい間にインタビューしないと死んじゃうからこんな石橋さん今いくつ。60
来年ね70あれでなあの来年って26年に70になる。
2026年70、
うん、巻上さんと同い年よ。
巻上さんも70。
そう巻上さんはツルツルしてるやん。もう元気そうね。
なんであんな元気そうなの、うん、
顔なんかツルツルやもんね。
生卵毎日食べてんのかなほら石橋さんの日本全国のインディーズファンの皆さん、ノイズファンの皆さん、編集の皆さん、石橋さんの本来年出しましょうね。あの俺手伝いますから石橋さんのインタビューだけでも全10巻くらいになるんじゃないの。
うん、でも本当にどんどん忘れてってるけどね。
そうそう忘れ、うん、だから忘れちゃうよね、
うん、
結構俺もこのさっきの音遊びの会の本も20年前から始まってるから、うん、忘れてる20年前のことですら、うん、だって石橋さんのその西部コード時代って40年前。
40年前じゃない、もっと前よ。あでも
45年。
そうよね、45年
前か。半世紀、
うん、
それは昔だわ、
うん、
半世紀前って言ったら俺ら生まれた頃で言ったら戦前じゃないですか。
黒電話しかなかった頃やもんね。
黒そうね。西部コードってど連絡どうしたの？
電話。
電話があったの、うん、あそこに。誰が電話代払ってたの？
たま、学校。
いいなスクワットって。じゃあ石部さんかけ放題でお金払ってなかったの？
いやでも。かけ放題でその電話ってあんまり使われてなかったような気がするな、まあ、人がいるときには出るけど、うん、イベント時の問い合わせとか。
僕らってどうしてたんだろう、石橋さんに連絡取るとき。
電話
だよね。
もその昔はさ電話持ってない頃呼び出しやったよね。
呼び出しだった。
イベントの
俺呼び出し電話だったもん最初の頃、うん、そうだ。あでもさイベントの企画してる人とかでもあの何々アパートで呼び出しって書いてある人、
そうそう、カップ呼びって書いてあったもんね。
で電話するとアパートの誰かが出て、うん、今いませんとか言われてる。
そうそうそう、すごい。それから考えたら今すごい便利よ。メールで一瞬で連絡取れるし
だよね。なのに返事しないんだけどさ、あんまり当時の方が返事ちゃんとした気がするな、うん、
外国と の, あ, のあれもやり取りもファックスができた時に革命やと思ったもんね。
いや思った、うん、本当に便利だと思ったもんね、うんうん、なるべく文章短くして海外の電話代少なくしようとしたりとかして。それまでだって手紙だったでしょ、
うん、そう
だから返事来るのに1ヶ月とかかかったもんね、うん、あ、2025年のまとめはまたおっさんの昔話になってしまったけどあの俺大真面目に2026年は石橋さんのジャムジャムラジオで特集してそれが本になるようなインタビューを俺がしましょうか。それで来年はあの賞取ろう。
でも賞ものすごいあの記憶で話すと不確かな情報を言ってしまうかもしれんね。
だからそれを聞いてる人がどんどん訂正してって、ね、うん、石橋さんはああ言ってるけどこうだったかもしれないみたいな、うん、それだ。それで来年はその民放連盟、支持報奨を違うよね。俺なんとかこの番組で、あの、そう、石橋さんと一緒に賞を取りたいな。
そう、
うん、日本のノイズやパンクシーンを解き明かす番組、うん、あそれだ、それやろうよ。大丈夫かな。かける曲がやばい曲ばっかりになるかも。でも音源残ってるのはあるじゃないですか、結構
その頃の
ね。あでも最初期のはないか。でも、うん、ジョジョさんとか美川さんとか結構昔の音源、
あの二人はすごい、まあ、資料ちゃんと取ってる
から、取ってるし出してるもん ね。あその人たちを呼びながら、
その あのエレキンが出るパンクニューウェーブ特集のムックボーにも三河君も広重、ジョジョ広重君も原稿を書いてますよ。
じゃあその本が出た段階で、うん、その本を叩き台にしてこの番組で石橋さんに俺が徹底インタビューして。あそれだ、それ本当にやりません？
うん、
でこの番組聞いてる編集の人であの名乗り上げてください。一番条件のいいところにその原稿売ります。
売るの？
売るいくらで売れるんだろう。500万くらいから。
そんな
誰も買ってくれない。出せたら御の字だけど、カンパニー社出してくんないかな。月曜社とか、あれストリートキングダム出したのどこだっけな。
宝島、
あれ宝島かな、
じゃなかったっけ、
うん、宝島メジャーだから無理かな。
それは月曜社やカンパニーじゃん。でもそこそこな
大変そうだよね、うん、岩波も岩あ音遊びの会の本出した岩波の人に聞いてみようかな。社交的に断られるような気がするよね、
うん、まあそりゃそうやね、
うん、
まあでも本当にもうあれで覚えてないことも多いんで、
いいんじゃない。年取ったらさ昔のことを大げさに言って嘘つく権利があると思うから、うん、覚えてないとこはホラーで埋めるみたいな。で後からそれ読む人がこれは本当だろうとかこれはホラーだろうって楽しみに読むっていうので。石橋さんってでもあんまホラー吹かないよね。
あそう、
うん、
そうか、
吹いてんのかな、
わからない。なんか長くなったしここら辺で次に回しますか。
そうですね、そうですね、すいません雑談になっちゃった。じゃあ来年は石橋さんの番組やります。よろしくお願いします。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、2025年ラストの放送、静岡放送は、1月2日の放送ですけど、 石橋さん、2025年はどんな年でしたか？
25年、うん、25年は、いつもと変わらず
そんなこと聞かれても困るよねなんかね、
うん、
秋俺一人で収録したことが多かったじゃないですか、
うん、
すっごいいろんなとこで石橋さんを出してくださいって
そうなの、
はい、
何がいいんかわからない、
ね、いやー、なんでしょうね、なんか定期的に石橋さんの声を聞きたくなる中毒みたいな
そんな人はいないと思うけど
いやいや、あのよくメールくださる野菜さんとか、石橋さんの声がないと走るのに張り合いがないっていう
全然話変わるけどさ、
はい、
今あの音遊びの会の後藤裕太くんの顔かだみんな音遊びの会のみんなってやつ見たら、
うんうん、
みんな髪の毛あるよね。
ちょっと待って、っどういうことどういうことどういうこと。
細間さんなんてもう髪の毛ふさふさで書いてあるよね。
確かに。
本当だね、みんなあのだって髪あるよね。アリくんもだってほらスキンなのに髪の毛書いてあるし。
本当だね。
アリくんの奥さんとか子供さんもちゃんと書いてる。みんな髪の毛あるよね。気使ってんのかな。気使う必要ないよね。
いや、ちょっと今度聞いてみようか。
細間さんだってね、明らかにハゲの王様みたいなもんなで髪の毛ふさふさになってるよね。
石橋さんやっぱそこ見るんだね。
いやいやいや、なんかもう
確かに
と思って。
確かに確かに、全員に髪の毛があるね。
あるある。でも帽子かぶよくかぶってる人かぶ帽子もちゃんと書いてあるからね。
書いてあるね。
うん、
なるほど。
うん、
本当だ、これは面白いな。
そうそう、うん、なんか気使ったんのかな。
ハゲにしちゃまずいって思ったのかなアリ君とかってだって髪の毛あるの想像できないっていうか。
できないよね。
別にあのハゲてるわけじゃなくてあれは
剃ってるやんね。
剃ってるだけだけど、うんうん、あ、確かに。なんで俺はちゃんと気づかなかったんだろう。逆に長い髪の毛もいないよね、女性でも。
ああ、本当、そういえばそうね、
うん、
ちょっと襟足が長いしてるぐらいかな。
そう、そうかもしれない、うん、へえ。あ、これは面白い、大発見。ちょっと今度聞いてみよう。
あとくんとさんの付け方の差もなんかすごい面白いな。
ははは、俺はさんになってるね、うん、
いや、なんか細かいとこ見ると面白いな。
うんうんうん、なるほど。
細間さんは似てないよな、まあ、髪の毛があるからかもしれんけど
俺でもあれ、石橋さんって細間くんに髪の毛があった頃って知ってる？
知らない知らない。もう会った頃にお互いもうズルズル。
俺は知ってんだよ
あ、そう、
あの長髪だったの。
あ、それは聞いたことあるね、うんうん、
結構長い髪の毛で、うん、でもね、あの多分5年くらいなんかのなんか会ってない時期があったんだけど、うん、ある日突然ハゲてる細間がやってきて衝撃だった記憶がある。こんな急激に人ってハゲるのかと思って。あ、そうか。
今もうすごいヒゲも生えてて本当に教授っぽい風貌になってるけどね。
教授っていうかお札の人ってみんなに呼ばれてるけど何のお札だか伊藤博文のことなのかな。すごいよね、あの風貌、うんうん、大学に一人はああいう人いるだろうなみたいな。すごいヒゲ面ですよね。いや、あ、そう、その細間くんもね、
うん、
あの文章を書いてた細間くんも
なんかなん
ちゃんとなんか日記をある時期まで書いてたみたいで、それを参照にしながらあの書いてたりとか。あとね、細間くんの文章でとっても面白かったのは、しおりちゃん、
うん、
ここのスタジオにも来てくれて、今でもしおりちゃんの絵がここのスタジオにあそこに飾ってあるんだけど、はいはい、
うん、
しおりちゃんの歌、しおりちゃんいつも歌歌うんですよ、ステージで、
うんうんうん、
で俺あの彼女の創作かと思ってたら、うん、カーペンターズの曲だったりとか、
あ、そう、
トップオブザワールドを歌ってるっていうのを細間くんがある時発見したらしくて、それでなんか宴会の席か何かで、うん、細間くんがトップオブザワールドを歌ったらしおりちゃんがついてきて、
うん、
あ、やっぱりそうだったんだっていうエピソードとかね、すっごい面白い。
突然なんかメロディーが紛れることはよくあるよね。
あるある、あれはだから、うん、多分なんかの曲を通して歌ってるんだけど、
うん、
僕らには何の曲だか分かんなくて、ただしおりちゃんの中ではあれが
一曲なんや、
ある曲なんだよね、うんうんうん、だから途中で終わるの嫌で、
うん、
すごい長い時にそろそろ終わろうかっていうと嫌がるのは、
うんうん、
あ、これ曲がまだ終わってないんだなっていうか、うん、あの藤本くんもそうなんだけど、歌い出すと例えば3番まである曲だったら3番まで歌わないと気が済まなかったり、 するんですよね。そう、それがね、あの前から何の曲だかなってなんとなく分かってる曲もあったんだけど、カーペンターズだったんだっていうのとか知らないことがいっぱいこの本に出てて面白い、すっごい面白いですね。
相馬さんすごいなんかやっぱ細かいこと気がつくよね、偉いよね。
私やっぱりあの動物行動学から始まって人間行動学の学者さんだから、些細なとこ見られてますよきっと僕らの。
あのほら細間さん新しい本も2冊出したけど、漫画の吹き出し論と、
はいはいはいはい、
あと漫画ので歌がどう聞こえるかっていう、
ね、うんうん、あれ俺まだ読んでないんだけど、うん、
面白、ま、いや買ったけどまだね両方とまだ読めてないけど、
いやあの人すごいよね、うん、あの歌の仕組みって本も、
歌の仕組みは名著だよね、
名著だよね、うん、あれもっと世の中で取り上げる、なんかサントリーなんとか賞とか取ってもいいのに、
うん、
あ賞って言えばあのこの間も言ったけど小林さんの番組が小林さんと岸野さんのやってる番組がこれ KBS 京都聞いてる人ならまだ間に合うけども12月30日になんと NHK の FM で全国放送なんですね。何時から？分かんない。今小林さんが首かしねえって
まあ調べればすぐ分かる。
そう調べてください。12月30日
民謡でよいしょ、
民謡でよいしょ、うんうん、あの岸野雄一さんがやっている番組ですけども、小林ディレクターで、これが全国何とか賞を取ったんだよね。
なんとかしょ、
なんだっけ、もう一回言って、民放連、民放連、全国民放連連盟賞、エンターテイメント部門最優秀賞、すごい最優秀だよ、
うん、
すごい。でそれがなんかだから多分 NHK の FM でそういう、12月30日の午後3時から6時まで、これポッドキャスト版だから聞けるか、みんなまだ間に合えば、ぜひぜひあの KBS 京都聞けないっていう人もそれ聞くと聞けるので、ぜひチェックしてみるといいと思うけど、ジベさん聞いた、その民謡で。
いや聞いてない、なんかね、俺も聞いてないんでね、時間合わなくてね、
うん、
ラジコのタイムフリーで聞こうかと思ったらそれもなんかグズグズしてたらね聞けなくなったから、うんうん、NHK は聞き逃しがあるよね多分ね、
あるある。だから12月30日に放送されても、ね、おそらく聞き逃しがあるので1週間は聞けるかなと思うんだけど、いや俺なんか小林さんや岸野さんが評価されるのすごい嬉しいですね。次は石橋さんですよ、賞取るの
こんなも
んなんか支持報奨支持報奨ってどうやれば取れるの支持報奨でいいんだっけ。
そんなでこんなのも地べたで這いつくまってやってる人間はあれですよ。
いやいや、
日本全国いっぱいいるのに
みんなにあげたらそう、なんか石橋さん本出さないの、そういえば
本、ね、
連載してたじゃないですか。
連載
まだ続いてるか、
ね、いっぱいいろんな人声かけられてるけど全然そんなあれやね、声かけられてるだけやね。
あ本当、
うん、
この番組を聞いている、日本の大手出版社の皆さん、大手じゃなくてもいいや、石橋さんの本出すと絶対面白いと思うんだけど、生き字引きですよ、石橋さんが生きてる間に出さないと。
全然資料残してないからね、もう記憶がもうボロボロで。
でも、でも例えば石橋さんが昔あの西部行動とかで企画したやつのチラシとか残ってないんですか。
残してない、
残してないんだ。
残してない、もうあの残さないことにした。
あら、でも家に CD とかレコードはいっぱいあるんでしょ。
いっぱいある
売りたいくらいあるんじゃないですか
あ、そうだそうだ、別に宣伝じゃないけど、うん、あの文章でエレキングって雑誌あるでしょ、
はいはい、
あれがね、あのストリートキングダム地引きさん の、
はいはいはい、
の映画化が、映画になるから、うん、それに合わせてだと思うけど、
うん、
80年代のパンクニューウェーブ特集のムック本を出すらしくて、
お
そこであの西部コードについて書いてくれっていう原稿依頼が来て、
楽しみ。
今書いてる最中で、まあ、ほぼ上がったんやけど。
いつ頃の時代のこと書くんですか。
80年代あの住んでた頃の、
住んでた頃、
うん、80年代ですね。
何年くらいなの、うん、1980、
うん、80、住んだのは81年か88年までやけど、本格的にかかってたのは80年代全部、90年代頭ぐらいまでね。
そしたらもうあれだ、本当の出だし以外はパンクシーンほぼ全て被ってる感じかな、
うんうん。
フリクションとか来た頃いたんですか。
いた、見た、
あれ見てるんだ、
うん、タクタクじゃないけど西部コードで見た。
西部コードでしょ。
死ぬほどかっこよかったけどね、
あのね映像が実は残ってて、
うん、あそう。
でストリートキングダムの中に使われてる一部、
あそう、
西部コードのだと思う。
あそう、
うん、
うーん、
で多分その時の音が使われてると
思う。あそうなんや、へ
え。あん中に石橋さんがいたってこと。
そうそうそうそう、スタッフでね。
映ってるかな。
映ってないよ。
その頃は毛があったんでしょ。
もうあの痩せてるしね、毛もあるしね。目もパッチリでね。
なんで急にそこだけ声が大きくなるの。そんな人映ってたかな。
でそれがいつ出版されるか知らないけども、多分まあ映画に合わせるか映画ぐらいまででき
ちゃうな。
今書いてる最中ですけど、
映画もね結構当時の写真とか、
うん、
もう結構使われてるんですよね。
うん、う
ん、なんかだ最初違和感がちょっとあるんですよ。当時の写真が出てきて役者さんがやるから違う人じゃないですか。
でも予告編がようやく出たけど、なんかすごい再現してるよね、うん、
あのね、
こと
びっくりするくらい再現してるよ、うん、新宿ロフトとか、うん、あこんなだったみたいな、うん、あのかなり細かいとこまで再現したり、うん、あと当時の人たちが着てた T シャツまで、
あ
結構あこれこの残ってる写真の T シャツ再現したんだとか、あとアルバムのジャケットも、
うん、
例えばあのフリクションはフリクションって名前で出てないのね、全部バンドの名前変えてるんだけど、うん、あの名前も、
うん、
だレックもディープって名前になったりするんだけども、うん、ジャケットは全く同じで、うん、文字だけ変わってるジャケットとかが出てきてて、
うん、
結構それはなんていうのかな、当時知ってる人にとってはちょっとグッとくるポイントかな、
うん
うん、俺さそれで地引きさんの若い頃の写真っていうのを、うん、見たんだけど、地引きさんも毛が長かったんだね。
ああそうか、
うんうん、
ああそうかそうかそう、うん、
あのまあ毛が長いってもそんなすごい長髪じゃないけど、うんうん、ちゃんと襟首も長くて、うん、はあ、こんなだったかと思いながら、いやあの面白いですよ、賛否分かれると思うけど、
あそう、
うんうんうん、賛否分かれるっていうのは当時を知ってる人が見ると、
ああまあそれはねしょうがないよね、
うん、違うって思うとこ、うん、違うっていうのはた例えば遠藤道郎はこんなじゃないとか、
うん、
知ってる人が見ると思うけど、そうじゃない人が見たら面白いんじゃないかなって思うけどね。俺は何より地引きさんがあんなに主人公になってるのが嬉しいかな。だ誰か石橋さん主人公にした映画作りましょうよ。そん
なできるわけないよ。
あの役者さんはあれですよ、あのだんだん毛が薄くなってるのをよしとできる役者さんで、あの西東の地引きさん、西の石橋さんじゃないですか。
いやそんなことも、地引きさんとはやっぱり違うよね。
そうかな、
だって地引きさんがインディーズを作ったようなもんやもん。
そうだよね、
うん、
石橋さんもなんか作ってるじゃないですか。わかんないけど石橋さんいなかったら関西シーンってかなり違ったもんになってた。
あでもそれ言うとみんな同じ、
まあまあみんな、うんうん、みんなもちろんそうだけども、うんうん、なんか石橋さんを中心に関西シーン描いたら面白いと思うんだよ。やっぱ石橋さん本出してよ、うん、
それでも本当にねもうずっと前からいろんな人言われてるよね、
うんうん、記憶でいいんじゃない。
インタビューも何回も受けてるけど全然形になってないよ。
本当、
いろんな人にインタビューを受けてるけど、
それってそれ文章になって
なってない、
ないんだ。
ないないないない、
な面白すぎて文章にできないんじゃないの、やばすぎて。
いやなんかねあのまず想像やけど、あのいろんな方ジャンルの音楽にまたがりすぎてて多分まとめづらいんやと思うな。あ
でも全部に詳しくないと難しいもんね、
うん、だって全部そっから説明しないといけないから膨大なことになるから、
そうだよ、ね、
だからまとめづらいと思う、
ね、それやるだけでも誰かこれ聞いている優秀な若き編集者の皆さんだ、あのカンパニー社の方どうでしょう、聞いてる？カンパニー社くらいしかないんじゃないかな。石橋さんの面白い本出せるの。
ま、いらん仕事を。
いやいやいや、石橋さん仕事しましょうよ。健康になってきたことだし、あの小麦粉立って。えでも今調子良さそうに見えるけど。
まあだから小麦粉立ちのおかげかどうか知らんけど、ちょっとはね。
ちょっと、
うん、ほらちょっとちょっと。
ほら調子いい間にインタビューしないと死んじゃうから。こんな石橋さん今いくつ？60？
来年ね70、あれでなあの来年って26年に70になる。
2026年70、
うん、巻上さんと同い年よ。
巻上さんも70？
そう、巻上さんはツルツルしてるやん、もう元気そうね。
なんであんな元気そうなの、うん、
顔なんかツルツルやもんね。
生卵毎日食べてんのかな。ほら石橋さんの日本全国のインディーズファンの皆さん、ノイズファンの皆さん、編集の皆さん、石橋さんの本来年出しましょうね。あの俺手伝いますから。石橋さんのインタビューだけでも全10巻くらいになるんじゃないの。
うん、でも本当にどんどん忘れてってるけどね。
そうそう忘れ、うん、だから忘れちゃうよね、
うん、
結構俺も このさっきの音遊びの会の方も20年前から始まってるから、うん、忘れてる20年前のことですら、うん、だって石橋さんのその西部コード時代って40年前
40年前じゃないもっと前よ
あでも45年、
そうよね、45年
前半世紀、
うん、
それは昔だわ、うん、半世紀前って言ったら俺ら生まれた頃で言ったら戦前じゃないですか。
黒電話しかなかった頃やもんね
黒そうね西部コードってど連絡どうしたの
電話電話
電話があったの、うん、あそこに誰が電話代払ってたの
たま、学校
いいなスクワットってじゃあ石橋さんかけ放題でお金払ってなかったの。
いやでもかけ放題でその電話ってあんまり使われてなかったような気がするな、まあ、人がいる時には出るけど、うん、イベント時の問い合わせとか。
僕らってどうしてたんだろう石橋さんに連絡取るとき
電話電話
電話だよね。
もその昔はさ電話持ってない頃呼び出しやったよね。
呼び出しだった
イベントの
俺呼び出し電話だったもん最初の頃、うん、そうだ。あでもさイベントの企画してる人とかでもあの何々アパートで呼び出しって書いてある人
呼び出し呼びって書いてあったもんね
で電話するとアパートの誰かが出て、うん、今いませんとか言
われてる。そうすごい。それから考えたら今すごい便利よ。メールで一瞬で連絡取れるし
だよね。なのに返事しないんだけどさあんまり当時の方が返事ちゃんとした気がするな、
うん、外国と の, あ, のあれもやり取りもファックスができた時に革命やと思ったもん、ね、
いや思った、うん、ちょ本当に便利だと思ったもんね、うんうん、なるべく文章短くして海外の電話代少なくしようとしたりとかしてそれまでだって手紙だったでしょ、
うん、そう
だから返事来るのに1ヶ月とかかかったもんね、うん、2025年のまとめはまたおっさんの昔話になってしまったけどあの俺大真面目に2026年は石橋さんのジャムジャムラジオで特集してそれが本になるようなインタビューを俺がしましょうかそれで来年はあの賞取ろう。
でも賞ものすごいあの記憶で話すと不確かな情報を言ってしまうかもしれんね。
だからそれを聞いてる人がどんどん訂正してって、ね、うん、石橋さんはああ言ってるけどこうだったかもしれないみたいな、うん、それだ。それで来年はその民放連盟、支持報奨を違うよね俺なんとかこの番組であのそう石橋さんと一緒に賞を取りたいな
そう、
うん、日本のノイズやパンクシーンを解き明かす番組、うん、あそれだそれやろうよ。大丈夫かな書ける曲がやばい曲ばっかりになるかも。でも音源残ってるのはあるじゃないですか結構
その頃の
ね。あでも最初期のはないか。でもジョジョさんとか三河さんとか結構昔の音源
あの二人はすごい、まあ、資料ちゃんと取ってる
から取ってるし出してるもん ね。あその人たちを呼びながら
あのエレキンが出るパンクニューウェーブ特集のムック本にも三河君もジョジョ広重君も原稿書いてますよ。
じゃあその本が出た段階で、うん、その本を叩き台にしてこの番組で石橋さんに俺が徹底インタビューしてあそれだそれ本当にやりません。でこの番組聞いてる編集の人であの名乗り上げてください。一番条件のいいところにその原稿売ります。
売るの
売るいくらで売れるんだろう500万くらいからそんな誰も買ってくれない出せたら御の字だけどカンパニー社出してくんないかな。月曜社とかあれストリートキングダム出したのどこだっけな。
宝島
あれ宝島かな
じゃなかったっけ、
うん、宝島メジャーだから無理かな。
それは月曜社やカンパニー社でもそこそこな
大変そうだよね、うん、岩波も岩あ音遊びの会の本出した岩波の人に聞いてみようかな社交的に断られるような気がするよね、
うん、まあそれはそうやね、
うん、
まあでも本当にもうあれで覚えてないことも多いんで、
うん、いいんじゃない。年取ったらさ昔のこと大げさに言って嘘つく権利があると思うから、うん覚えてないとこはホラーで埋めるみたいなで後からそれ読む人がこれは本当だろうとかこれはホラーだろうって楽しみに読むっていうので石橋さんってでもあんまホラー吹かないよね。
あそう、
うん、
そうか
吹いてんのかな
分からない なんか長くなったし、ここら辺で次に回しますか。
そうですね、そうですね、すいません、雑談になっちゃった。じゃあ来年は石橋さんの番組やります、はい、よろしくお願いします。